人生で一番賢い戦略は一切何も考えないことだって言われたら、リスナーのあなたはどう思いますか？
いや、思考を放棄しろってことですよね。それ現代社会の常識とはもう完全に真逆のアプローチですよ。私たちは常に情報を集めて賢く立ち回ることを求められていますから。
そうそう、私も最初そう思ったんですよ。でも今日私たちがこれからじっくり読み解く資料を見れば、あなたもきっと考えないことの恐るべき威力に気づくはずです。今回の深掘りセッションで取り上げるのは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室が2026年8月14日に公開したオンライン教室のレポートなんです。
バドミントン教室のレポートですか？有名なビジネス書とか心理学の論文とかではなくて？
そうなんです。ただのローカルなスポーツ教室のブログ記事かと思いきや、これがとんでもない大物でして。
ほう。
ラケットの振り方なんてほとんど書いてないんですよ。代わりに人間の心理のドロドロした部分とか、人生の理不尽さ、さらには対人関係におけるマキャベリみたいな冷酷な駆け引きがもうびっしり書かれてるんです。
へえ、それは面白いですね。スポーツっていうごまかしの効かない極限状態のフィルターを通しているからこそ、人間の本性が吐き出されているのかもしれませんね。
まさにそうなんです。で、今回のミッションなんですが、効率よく学びたい、でも情報過多にはなりたくないと願うリスナーのあなたに向けて、この一見ニッチなスポーツレポートから現代社会を生き抜くための最強の思考法と行動原則を抽出することです。
なるほど。どこから切り込んでいきましょうか？
さあ、この常識を覆すレポートを紐解いていきましょう。まずはですね、レポートの冒頭でコーチが掘った衝撃的な言葉からいきたいんですが、
はい、
考えないのが最強の戦略であると。いやいや、ちょっと待ってくださいよと。スポーツでも仕事でも頭を使ってリスクヘッジするのが大人の基本じゃないですか？
まあ普通はそう考えますよね。就職活動で滑り止めを複数用意したりとか、プロジェクトで代替案のプラン B、プラン C を練っておくとか、それが賢明だとされていますからね。
ですよね。だからバカならバカらしく徹底的に余計な思考を排除して行動せよなんて書かれているのを見ると、なんかちょっと極端すぎるというか、
ええ、
乱暴に聞こえちゃうんです。考えるなって、要するに思考停止しろってことなんですかね。
なぜコーチがそこまで極端なことを言うのか、その背景にある認知のメカニズムをちょっと掘り下げてみましょうか。
お願いします。
人間はですね、極度のプレッシャーがかかるコートの上、つまり有事の際に普段から鍛えてもいない高度な思考を急に立ち上げようとするとどうなるか。
どうなるんですか？
脳の認知負荷がキャパシティを完全に超えちゃうんです。その結果、動作が遅れて結局一番中途半端で最悪な選択をしてしまうんですよ。
ああ、なるほど。普段からそれこそ禅問答みたいに瞬時に思考して決断する訓練を積んでるなら別だけど、一般人がいざということに、あ、こっちのプランもあっちのプランもって迷うと、
フリーズしてしまうと、そういうことです。
うわ、心当たりありますね。
そしてもう一つ、このリスクヘッジという名の逃げ道を作ることの致命的な代償について、レポートでは武道の師匠の例を出して説明しています。
武道の師匠ですか？
ええ。A 師匠に教えを請いながら、ちょっと不安だからこっそり B 師匠のやり方も取り入れておこうと、そういうふうに保険をかける人間の心理ですね。
あー、耳が痛い。でもいろんな人の意見を聞いて良いとこ取りをした方が結果的に成長できそうな気もするんですけど、ダメなんですか？
成長以前にですね、それをやった瞬間に起きる人間関係の断絶が問題なんですよ。
断絶？
はい。 A 師匠はあなたが 100% のコミットメントをしていないことを必ず見抜きます。すると、ああ、B 師匠の教えもつまみ食いする程度なんだなと、じゃあこちらもその程度の付き合いにしようって心のシャッターを下ろしてしまうんです。
うわぁ、きつい。でも師匠側の立場になれば確かにわかりますね。自分に人生預けてない人間を本気で育てようとはまあ思わないですよね。
そうなんですよ。双方にいい顔をして自分は賢く立ち回っているつもりでも、一番大事な局面で誰からも本気で向き合ってもらえなくなる。
はいはい。
人間関係における本当の信頼というのは、退路を断ってあなたに賭けるというシグナルを出した時に初めて生まれるものだからです。
いやー、リスナーのあなたも日々の生活でどちらにもいい顔をして結果的に誰からも深く信頼されていない状況に陥っていないか、これは強烈な問いかけですね。
ええ、本当にそうです。
でもちょっと意地悪な見方をすると、 そうやって退路を断って、もうこの道一本だってなることって、周りの意見を全然聞かない頑固な人になったり、無用な波風を立てる原因になったりしませんか？
と言いますと？
私たちって普段誰も傷つけない中立的な態度を取る人を優しい人って評価しがちじゃないですか。
ああ、なるほど。そこが次の重要なポイントにきれいにつながりますね。
おお。
誰にでもいい顔をするという態度の延長線上にある、私たちが日常で勘違いしている優しさの本質についてです。
勘違いしている優しさ。
はい。コーチはですね、リスクのない安全圏で発揮される優しさは、平時における単なる自己の好感度管理に過ぎない、とバッサリ切り捨てているんです。
好感度管理。うわぁ、言われてみれば波風勝てないのって、結局自分のための自己 PR 活動でしかないですね。
ええ。人間の進化が問われるのは、理不尽な問題が起きた有事の時です。例えば、いじめのような明確な加害と被害がある状況で、まあまあどっちの気持ちもわかるよと中立を気取る。
いますね、そういう人。
これ実は平和主義なんかじゃなくて、声の大きい加害者に加担して弱者に我慢を強いる行為に他ならないんです。
確かに被害者からしたら絶望的ですよね、それ。
ですから本当の優しさ、つまりインテグリティ、誠実さとは、自分が嫌われるリスクを背負ってでも守るべきものの側に明確に立つ覚悟のことなんです。
覚悟ですか。いや、言うのは簡単ですけど、リスナーの皆さんも、じゃあ具体的にどう行動すればいいんだよって戸惑うかもしれないですね。
ええ、そうでしょうね。
で、ここでレポートのかなり過激な部分に触れたいんですけど。
はい、例の罰金の話ですね。
そう、ミスに対する罰金制度の話です。これ正直に言っていいですか？私これ読んだ時、ドン引きしちゃったんですよ。
無理もないですね。
だってローカルなスポーツ教室でミスしたら罰金1万円払えって、あまりにも有害というかパワハラっぽくないですか？そんなんじゃみんな萎縮してプレーできなくなりますよ。
罰金という言葉だけを聞くと、絶対権力者がお金を巻き上げているような、そういう恐怖政治を想像しますよね。
へえ、完全にそれだと思いました。
でもこの罰金制度が導入された背景と、その心理的メカニズムを紐解いていくと、全く違う景色が見えてくるんです。
ほう、どういうことなんでしょう。
罰金の目的は決してお金を集めることではありません。コーチが指摘しているのは、選手たちが自分のミスによって他人の貴重な成長機会や一緒にコートに立っているパートナーの練習時間を奪っているという事実に対して、あまりにも無自覚だということなんです。
ああ、なるほど。自分のミスは自分だけの責任じゃなくて、他人の時間を盗んでいるのと同じだと。
その通りです。そこで罰金が機能するんです。もし他人の時間を奪ってミスを繰り返していた人間が、自分の財布から1万円がなくなると分かった途端に目の色を変えてミスを減らす行動を取ったとしたら、それは何を意味するでしょうか？
それってつまり、
はい、
やればできるのに他人の時間を奪っているときはまあいいかって手を抜いていた。でも自分のお金が減るとなった瞬間に本気を出すってことは、
やれなかったのではなく、単にやらなかっただけだったという事実が露見するんですよ。
うわ、
他人の時間は平気で奪うくせに、自分のお金は1円も失いたくない。他者への敬意が著しく欠如している証拠がそこで炙り出されるわけです。
いや、それは逃げ場のない突きつけ方ですね。罰金は罰そのものが目的なんじゃなくて、自分がどれだけ他者を軽視していたかという傲慢さに気づかせるための心理的なリトマス試験紙だったと。
ええ、痛みを伴って初めて自分が何を軽視していたかを自覚する。相手への敬意がないことに気づいて、自分の行動のスイッチを入れる。これが先ほどの覚悟を具体的な行動に移すためのメカニズムなんです。
なるほど。自分のミスに自分で責任を持つというのはよくわかりました。でもここで一つすごく大きな疑問が湧くんです。
何でしょう？
罰金で自分のミスに責任を持てって言われても、もしそもそもの環境が最悪だったらどうするんですか？
環境ですか。
はい。指導者が全然ダメだったり、親が全く協力的じゃなかったり、いやいや、そもそもこの環境のせいで私はうまくプレーできないんだから、スタートラインが不平等じゃないかって思いません？
非常に鋭い指摘ですね。そしてこのレポートが本当に秀逸なのは、その環境の不平等から決して目を背けていない点なんです。 いわゆる親ガチャの問題に真っ向から踏み込んでいます。
これ普通のスポーツ指導者なら、環境のせいにするな、努力でカバーしろみたいな精神論を振りかざしそうですよね。
そうですね、よくあるパターンです。
でもこのコーチは、親ガチャは確実に存在するし、親の未熟さは子供にとって絶対的な天井になるハンデだって、不条理な現実を完全に肯定しているんですよね。もちろんこれは社会構造の是非を問う政治的な話ではなくて、あくまで個人のマインドセットとしてこのレポートが提示している視点なんですが、
ええ、親の価値観や経済力、あるいは指導者の質によって成長環境に巨大な格差が生まれる。これは否定しようのない事実です。ではその不条理な現実の前で、私たちは立ち止まるしかないのか。
はい。
ここでレポートの核心である子側のガチャという概念が登場します。
リスナーのあなたにぜひ考えてほしいコンセプトですね。これ、親ガチャが引かされるものですが、子側がガチャを引くってどういう意味なんでしょう。
親や環境が自分のために理想的な船を出してくれないと嘆くのではなくてですね、最悪な環境下で自分がどうアクションを起こすかということなんです。
これ私なりにポーカーのゲームで考えてみたんですよ。
ほう、ポーカーですか。
ええ、親ガチャってゲームが始まった時に配布されるカードですよね。で、手札を見たら2と7みたいな、もうどうしようもない最悪のカードだったと。
勝率が極めて低い、いわゆるクズ手と呼ばれる手札ですね。
そうなんです。この時ディーラーのカードの配り方が悪いって怒るのは簡単なんですけど、配布されたカードはもう変えられないじゃないですか。
変えられませんね。
子側のガチャって、この最悪な手札を持ったまま、じゃあどうやってブラフをかけて相手を下ろすかとか、どのタイミングで勝負に出るかって、自分でプレーの仕方を決断することだと思うんです。
状況の主導権を自分に取り戻す、非常に分かりやすい解釈ですね。
ありがとうございます。
機能的な面から見ても、環境が悪い子供がどうやって子側のガチャを引くのか。例えば、親が指導してくれないなら、こっそり自分のプレーをスマホで録画して自己分析する。あるいは、外の世界に自分からアクセスして別のメンターを見つけてくる。
自分の足で動いて、環境の欠陥を別の手段でハックしていくわけですね。
ええ。親が悪い、環境が悪いと言い訳をしていれば、周囲から一時的な同情は得られるかもしれません。でもその代償はあまりにも大きいんです。
代償ですか？
なぜなら、自分の人生の結果を自分が一番不満を持っている相手、つまり親や環境に永久に委ねることになってしまうからです。
はあ、なるほど。被害者でいることって実は一番の逃げ道なんですね。
その通りです。自分の人生のハンドルを不満だらけの他人に握らせたまま一生を終えるなんて絶対に嫌じゃないですか。だからこそ、灰張られたカードでどう戦うか、主導権を自分自身の手の中に取り戻す必要があると。
そうやって被害者という逃げ道すらも塞いだ時にですね、人は初めてコート上で真の力を発揮するんです。ここからはこれまで話してきた抽象的な哲学が実際のバドミントンコートの上でどう物理的心理的なアクションとして現れるかを見ていきましょうか。
この動画分析のセクションがまためちゃくちゃ面白いんですよね。
ええ、興味深い事例でしたね。
ある全国社会人チャンピオンの男性と対戦する女子選手のプレーの話なんですけど、彼女の心理戦がもうえぐいんですよ。
どんな風にえぐいんでしょうか。
ギリギリでショットが入った直後って、普通ならドンマイって声をかけたり、ちょっと申し訳なさそうにしますよね。
まあそうですね、マナーとして。
でも彼女は絶妙にはにかむんですよ。あるいは無言ですっと自由の女神みたいなポーズを決めるんです。
あははは、相手の男性選手はそれを見てどうなりましたか。
もうイライラして完全に冷静さを失ってました。向きになって強い球を打とうとしてミスを連発するんです。逆に彼女は自分のパートナーの焦りをすっと沈めて、完全にコートのコンディションをコントロールしてしまうんですよ。
これ心理学的なメカニズムとして非常に理にかなっているんです。
ほう。
多くの人は自分がどう良い球を打つかという自分軸の中だけでプレーしています。しかし彼女はその自分軸を空前に捨て去って、徹底的に相手の認識をハックしているんですよ。
認知のハック。ええ、相手の欲張りたい、圧倒したいというエゴを意図的に刺激して相手の思考ループを暴走させているんです。
コーチの鋭い球を打つだけが見どころではない、相手の欲張りたい気持ちを誘発してミスらせるのが面白いということは、これそら恐ろしい対人スキルですよね。
本当にそうですね。
これってビジネスの交渉とかプレゼンの場でも同じで、自分が賢く見せようとエゴを出してる人ほど、こういう相手の心理のコントロールにあっさり絡め取られそうです。
間違いないですね。 そしてさらに、心理面だけではなく、物理的な身体の動きについても非常に示唆に富む指摘がありましたよね。
ああ、ありました。治さない病についてですね。
そうです。
バックハンドを打つときに、どうしても手首が裏剣みかいになっちゃう悪い癖の話。部分的な練習では治るのに、試合でプレッシャーがかかるとまた元の悪い癖に戻っちゃう。これスポーツやってる人なら絶対あるあるってなるやつですよ。
ええ、実はこれプレッシャー下で元に戻ってしまうのは脳の神経回路のメカニズムとして当然のことなんです。
当然なんですか？
脳は極限状態になると認知負荷を下げるためにこれまで一番繰り返して太くなった神経回路、つまり古い習慣に逃げ込もうとするんです。
なるほど、脳が楽をしようとしてるんですね。
だからコーチはこれを治さないではなく治さない病だと厳しく呼ぶわけです。
治さないですか？
はい、脳が古い習慣に逃げ込もうとするのに対して一時的にパフォーマンスが落ちるリスク、つまり慣れた動きという即座の安全な逃げ道を捨ててでも新しい動きを上書きする強烈な意志が欠如している状態だからです。
うわー、耳が痛い話ばっかりですね。あとフットワークの指導も全く同じ文脈でしたよね。ぴょんぴょんスキップするように動くのをやめて、床をつかみながら歩くようにスムーズに移動しろと。
そうですね。スキップして派手に動くのって、周囲にも自分にも一生懸命やっている感をアピールできるんですよ。
あ、やってる感。
でも、生体力学的に見れば、上下動というのは無駄なエネルギーの浪費でしかなくて、次の動作への反応を遅らせるだけなんです。
アピールという名の好感度管理を捨てて、最短距離で目的を果たすために床を這うように進む。これ最初の方で話した無駄な思考を捨てて即座に行動するとか逃げ道を断つっていう哲学が細胞レベル、筋肉の動きにまで完全にリンクしてるじゃないですか。
そうなんですよ。思考、心理、そして肉体、すべてが一つの守備一貫した生存戦略として描かれている。だからこそこのレポートは単なるスポーツの技術解説を超えているんです。
いやー、すごい。気づけばあっという間に時間が来てしまいました。
本当ですね。
今日一見ニッチなバドミントン教室のレポートから私たちが抽出した学び、それはあなたを取り巻く理不尽な世界を生き抜くために強力な武器になるはずです。
振り返ってみれば全て一貫していましたね。思考という悩みを捨てること、リスクヘッジという保険を解約すること、嫌われる覚悟で守るべきものの側に立つこと、そして配られたカードのせいにするのをやめ自分の人生の主導権を握ること。
はい、相手の心理を読み無駄なエネルギーを削り落として行動する。これ以上に実践的なサバイバル術はありませんよね。
ええ、本当にそう思います。
さて最後にリスナーのあなたに一つ挑発的な問いを投げかけて今日の深掘りセッションを終わりたいと思います。
お願いします。
今日私たちは考えないのが最強の勝ち筋だという強烈なメッセージを受け取りました。でも私たちは大人になるにつれて賢く生きようとするあまり情報を集めすぎ、選択肢を増やしすぎて結果的に動けなくなっています。
ええ。
あなたが今賢く立ち回ろうとして保険をかけているせいで逆に突破口を見失っている人生の課題は何ですか？
情報収集や分析が実はただの決断の先延ばしへの逃げ道になっていないかということですね。
その通りです。もしかすると今すぐその賢さという名の逃げ道を捨て去りバカになって一つに絞り込むことこそがあなたの次のステージへの扉を開くのかもしれません。
なるほど。
スポーツの指導書だと思って開いたページにこれほど泥臭くて熱い人間ドラマが隠されているとは思いませんでした。あのコート上で絶妙にはにかんだ彼女のように、私たちも理不尽な世界を前に、ほんの少し笑って、強かに一歩踏み出したいですね。
ええ、本当にそうですね。
それでは、今日の深掘りはここまで。あなたの人生のハンドルはあなたが握ってください。また次回お会いしましょう。